ぷっくりぷにすけ。枝豆とか梱包材のプチプチとか押して潰すと気持ちいいものってありますよね。私小学生の頃にああいう気持ちよさの神様みたいなものを見つけたことがあるんです。この先いろんなことを経験すると思いますが、多分あれ以上のものはないんじゃないかって思います。怖い話ではないですが、すごく不思議な体験だったんで書いてみようと思います。ただ人によっては気分が悪くなるような表現も混じるかもしれないので、読んでいて不快な気分になったら読むのをやめていただいた方がいいかもしれないです。あれを見つけたのは今から8年前、小学3年生の夏休みのことでした。私は5年生頃までのことをほとんど覚えていなくて、覚えているのは好きだった男の子のこととか家族で旅行に行った時のことぐらいです。でもあれのことは鮮明に覚えてるんです。それほど私にとって強烈な体験でした。それでも一部はあやふやではっきりしない部分があるので、押し入れから引っ張り出したその年の夏休みに書いた絵日記を参考にしながら書いていくことにします。絵日記によると、私がそれを見つけたのは7月23日のことでした。文章の冒頭にはこんなことが書かれています。夜眠れなかったので DS をやろうとして電源を入れたら電池がありませんでした。コンセントに充電器を挿そうとしたら変なのを見つけました。絵の欄にはコンセントの穴らしきものが書かれていて、穴の部分は肌色に塗りつぶされています。私はコンセントに充電器を挿そうとしてあれを見つけたんです。勉強机の隣にある二口のコンセント、その下の口から何かがはみ出ていたんです。薄い肌色の肉のようなものでした。穴に何かを無理やり詰め込んで収まりきらなかった時のように、それがぷっくりと少しだけはみ出ていました。ゆで卵を丸ごと輪切りにするカッター、あれでゆで卵を切ろうとすると、細いカッターの隙間から卵がぷくーっと盛り上がりますよね。あんな感じです。そのはみ出しているものをどうお伝えしたらいいのか悩みますが、多分一番似ているのは、無着色のたらこを焼いたものです。無着色のたらこって焼くと白っぽい肌色になりますが、表面に血管のようなものが浮いているところも含めて、あれとよく似ています。でも焼いたたらこのようにパサパサした感じではなく、もっと生っぽく肉々しい感じでした。もちろん最初見た時にはとてもびっくりしました。お化けじゃないかとも思いました。お母さんを呼ぼうかとも思ったんですが、私の目はそれに釘付けになっていました。わずかですがそれはモコモコと動きました。姿は全然違いましたが、トトロに出てくる真っ黒クロスケを連想したことを覚えています。隙間の奥に隠れようとする映画の冒頭のあのシーンみたいに見えたんです。メイがそうしたように私もそれに触ってみようと思いました。もしかしたら何か楽しいことが始まるかもしれない、そんな風に考えたことを覚えています。人差し指を突き出しゆっくりそれに近づけましたが、やっぱり怖くてなかなか触れることはできませんでした。触れようとし怖くなって手を引っ込める、そんなことを何回か繰り返し、とうとう私はそれに触れてみました。むにっとした弾力があって大福餅みたいな感触でした。もう一度触るとそれはブルッと動きました。ひゃーって思いましたが、怖い感じはなくもっと触ってみたくなりました。何度かつついた後撫でてみました。ひんやりとしていて撫でている私の指の下で動いていました。どれぐらい触っていたのか覚えていませんが、ゲームをするよりそれを撫でている方がよっぽど楽しくて、つついたり撫でたりかなり長い時間それに触れていました。そうしていると廊下の方からカチャッと音がしました。隣の部屋で寝ているお父さんかお母さんが部屋から出た時の音だと思いますが、 その音が聞こえた途端、それはシュッと穴の中に引っ込んでしまいました。もっと触っていたかったのに、その日はもう出てきてくれませんでした。その日の絵日記には、担任の先生が添削してくれたこんな赤ペンの字が書かれています。コンセントに何がいたんでしょう。絵を見てもわからなかったので、2学期が始まったら先生にも教えてくださいね。あと、コンセントで遊ぶのは危ないからやめましょうね。次にそれを見つけたのは4日後、7月27日のことでした。絵日記によると、それまでの3日間、私はあれを探していたようで、見つけた時の喜びが書かれています。ぷっくりぷにすけがいました。夜に洗面所のコンセントで見つけました。嬉しくていっぱい触りました。私はあれのことをぷっくりぷにすけと呼んでいました。真っ黒クロスケの仲間だと思い、似たような名前をつけたんです。変な名前ですが。プニスケを潰してみようと思ったのはこの時でした。プニスケを数日間探し続けながら、潰したらどうなるのだろうと思っていました。私は和菓子でとっても好きなものがありました。丸い羊羹です。まん丸で周りをゴムみたいな素材のものでコーティングされているものです。食べたことのある人はわかると思いますが、この羊羹は食べ方は少し変わっています。ようじでゴムを突き刺すんです。そうするとゴムがプッと破けて、中の羊羹がプルンと出てくるんです。刺した時のあの感覚が大好きで、お父さんやお母さんが食べる分もいつもやらせてもらっていました。プニスケもきっと同じような感じがするんじゃないかと思ったんです。だからまん丸の羊羹を食べる時みたいに、ようじを突き刺してみたんです。すごくドキドキしました。ようじの尖った先をプニスケに突き刺してみると、最初少し抵抗があって、強く刺すとプリッと音がして、スッとようじが中に滑り込んでいきました。その感触がすごいんです。プッとスッの感触がちょっととろけてしまいそうなぐらいにすごいんです。思い出しながら描いているだけで胸がドキドキします。わーって感動したんですけど、困ったことも起きました。プニスケに突き刺した時に、汁のようなものが飛び散って、着ていたパジャマに飛んだんです。プニスケも割れて、中の真っ赤な身のようなものが見えていて、皮はコンセントからブランと垂れていました。この状態なら穴から引っ張り出せるんじゃないかって思って、皮をつまんで引っ張ろうとしたら、ヒュッとプニスケは穴の奥に引っ込んでしまいました。きっとプニスケは傷つけられて逃げちゃったんだって思い、自分でやっておきながら悲しくなりました。この日の先生のコメントは、コンセントに用事なんか突き刺したらダメです。とっても危ないです。ぷっくりぷにすけも痛がっていますよ。やめてあげましょうね。と書かれています。先生は授業中に不思議な話とか、小学生が聞いても大丈夫なちょっと怖い話とかを話してくれることがあって、私はその時間が大好きでした。先生のノリがいい感じのコメントを読んでいると、そのことを思い出します。もうプニスケを触ったりすることはできないんじゃないかと思っていたんですが、次の日にまた見つけることができました。親が寝静まるのを待って、プニスケ探しを始めようとしたら、最初に見たコンセントにプニスケがいたんです。プニスケは大きくなっていました。コンセントの穴からそれまでよりも大きくはみ出していて、縦長の形になったお肉が2つ穴から飛び出ていました。それまでは撫でて膨らみを確認できる程度だったんですが、指でつまめるぐらいになっていて、しばらくのプニプニつまんで感触を楽しんでいました。それはそれでとっても楽しいのですが、やっぱりムラムラと潰したい欲求が湧いてきてしまうんです。もうためらいませんでした。昨日潰したのに今日も出てきてくれたから、きっとプニスケも嫌じゃないんだろうって思って、用事じゃなくて今度は指でギュッとつまんで潰しました。なかなか潰れてくれなかったので、片方のお肉を両手の指で力を込めて思いっきり潰しました。そしたら、 プニスケは私の指の間で弾け飛ぶみたいに潰れて、少しくすぐったい感じがしました。針で突き刺した時とはまた全然違う、背筋が震えるような気持ちよさでした。指には赤い肉片みたいなのがついていて、私は手についたプニスケのお肉をしばらく見ていました。そうしていて気づいたんですが、プニスケのお肉はすごくいい匂いがするんです。動物のものでも植物のものでもないような、胸があったかくなるような匂いで、何かに例えてみようと思ったんですが、これだけはどうしても思いつきませんでした。どこか懐かしい感じがするのは確かなんですが、わからずじまいです。この日の先生のコメントはこう書かれています。コンセントで遊ばなかったのはいいのですが、先生は不安です。ぷっくりプニスケって何なんでしょう。何か起きないか心配です。私はプニスケに夢中でした。深夜のプニスケ探しが楽しくて楽しくて仕方なくなっていました。時間はまちまちですが、プニスケが出てきてくれるのは決まって夜中でした。ただどこの部屋に出てきてくれるかはわからないので、探すのは大変でした。私の部屋や物置になっている部屋で出てきてくれるといいんですが、台所やリビング、廊下のコンセントに出てこられるとちょっと困りました。コンセントで遊んだらダメだと言われていたので、親に見つかったら怒られると思ったからです。だから台所とかリビングで見つけた時はとてもドキドキしました。プニスケはちゃんと探せばどこかのコンセントにいることが分かって、毎日遊ぶ時間はどんどん長くなっていきました。プニスケは少しずつ大きくなっている、伸びているようでした。私はプニスケを針で刺し、握りつぶし、時にはハサミで切ってみることもありました。そんな日が一週間ほど続き、私はもっとプニスケをどうにかしたくなっていました。何度かコンセントのカバーを外して全体を見てみようかとも思ったのですが、外そうとするとプニスケは引っ込んでしまいました。結局私はプニスケを食べてみることにしました。この辺の思考回路は我ながらおかしいなと思いますし、よくそんなことをしたなとも思うのですが、なぜかその時はそうしたくてたまりませんでした。私は手で潰したプニスケのお肉を口に入れてみました。水分が多いのか滑らかで、少し甘くてビリビリと舌がしびれるような感じもしました。それは全然嫌な感じじゃなくて、すごくおいしい果物を食べているような感じでした。最初に口にしたのはすごく小さなお肉で、食べる前はさすがにこんなものを食べても大丈夫なのかなって思ったんですが、一度口にしてからは手についた汁も舐め取るように全部食べてしまっていました。プニスケを食べたことは絵日記には書いていません。さすがに書くと変に思われると思ったのでしょう。何かとてもいけないことをしているような感覚はあって、余計に食べた時にドキドキしたことを覚えています。それからはプニスケと遊ぶ時に食べることもセットになりました。見つけて、触って、潰して食べる、そうやって長い時間プニスケと遊ぶのが夜の日課になっていました。日に日にプニスケは大きくなっていて、コンセントの片方の穴からもう片方につながっている時もありました。突き刺すのは安全ピンに、潰すのはペンチに、いっぱい切れ目を入れてから一思いにハサミで切ってみたり、より強くプニスケに傷をつけられる方法でやるようになりました。食べる量が多ければ多いほどうっとりする感じがあって、気づくとぼーっとしたまま朝を迎えていたこともありました。もう夜が待ちきれなくてたまりませんでした。家にいると時間が経つのが遅いので、昼間は友達と遊んでいたみたいです。くたくたになって夕方に昼寝して、夜になってご飯で起こされ、食べた後はそわそわしながら親が寝るのを待つ、そんな感じの一日だったようです。絵日記によるとラジオ体操にも行っていたみたいなので、ちゃんとは寝ていなかったんじゃないかと思うんですが、プニスケのことを考えたらドキドキして、それでも大丈夫でした。 それは私にとっては夢のような時間で、今まで経験した夏休みの中で一番楽しい夏休みでした。でも、ある日終わりを迎えました。夜中廊下にいたプニスケにアイスピックを突き刺そうとすると、プニスケは引っ込んでしまいました。え、なんで?と思いながらアイスピックを穴に刺そうとすると、何やってんの?と怒鳴られました。母に見つかったんです。母は、そんなことしてたら感電して死んじゃうのよ、と言ってアイスピックを取り上げました。何を言ってるんだろうと思いました。それまでプニスケに安全ピンを深く刺して貫通させても感電することなんかありませんでした。だから感電するのはきっと雷に打たれるのと同じぐらい低い可能性の話なんだろうと思っていました。母が寝室に戻った後、私は部屋のコンセントに安全ピンを突っ込んでみました。プニスケを引っ張り出せるんじゃないかって思ったんです。バチッという音がして手にとても強い痛みが走り、見ると手の皮膚が少し黒く焦げていました。コンセントに金属製のものを突っ込むと感電するのは当たり前のことですが、プニスケがいるときはそんなことは起きなかったのですごく驚いたんです。それに、これまではプニスケがいない穴に安全ピンを突っ込んでも、不思議なことに感電することなんてなかったんです。コンセントはプニスケとつながる窓みたいなものだったので、友達の家に行ってもどこにあるのか探すほど好きだったのですが、この時から少し怖くなりました。その日からプニスケは出てこなくなったんです。いくら探しても出てこなくなったので、私は毎晩夜が明けるまで探し続けました。一晩中コンセントの穴を覗き続けたこともあったんですけど、ただ金色の金属が見えるだけでした。プニスケにいろいろできないのはめちゃくちゃ辛くて頭がおかしくなりそうでした。私の記憶の曖昧な点の一つはこのことです。プニスケを求める欲求はすごくて、そのことははっきりと覚えているんです。私はプニスケの代用品を探してまでその欲求を満たそうとしました。前に書いたまん丸の羊羹とかぶどうの実とか、時には魚の目やダンゴムシまで潰すまでして、プニスケを潰せない欲求を紛らわそうとしたんです。でも私がそうした欲求を持っていたのはこの年の夏休みの間だけだったはずなんです。プニスケが出てきてくれなかったことに上気を逸したようにうろたえていたことを思い出すと、浮かぶのは決まって夏の景色や雰囲気なんです。あんなにもすごい欲求があったらそれはもっと続くはずで、続いていたら冬も寒がりながら廊下でコンセントを覗き込んだりした記憶があるはずだと思うんです。でもそうした記憶はありません。ということはプニスケに対する異常なほどの熱があの夏のどこかで冷静でいられるぐらいには冷めたはずなんです。きっかけみたいなものが何かあったような気がするんです。それで絵日記に何かヒントがないかと思って調べてみました。そしたらこれじゃないかっていうのが2つあったんです。1つは気づいて自分に絶望するようなことでした。書こうかどうか何ヶ月も迷ったんですが書くことにします。最初に気分が悪くなることが書かれているかもなんて書きましたが、本当に気分が悪くなることです。できればここで読むのをやめてほしいです。気分が悪くなってもいいっていう人だけ読んでください。8月18日の絵日記には長い箱の前に人がいる絵が書かれていて、文章はこう始まっています。おじいちゃんのお葬式でした。みんな泣いていて私も悲しかったです。私はおじいちゃんのことが大好きでした。私は母のことを冷たい人だと思っているのですが、その父であるおじいちゃんは対照的にとても優しくて面白い人でした。おじいちゃんの周りにいる人がみんな笑ってる。おじいちゃんのことを思い出すとそんな記憶ばかりが思い浮かびます。文章の続きは特殊な方法で読めるようになっていたのですが、その内容は私を戦慄させるようなものでした。おじいちゃんの目は魚の目と同じでした。硬くて全然ダメでした。 魚の目は安全ピンでもなかなか刺さらないほど硬いことはやっていたので知っていました。だからこの文が意味するのは、私はおじいちゃんの目を刺したということだと思うのです。翌日の絵日記にもおじいちゃんの葬儀について書かれているので、この日はお通夜だったようです。私は覚えていないのですが、いとこのお姉ちゃんから私と二人でろうそくの晩をしたという話を聞いたことがあって、その時にお姉ちゃんが寝ちゃって、私がろうそくを変えていたそうなのです。私はお姉ちゃんが寝ている隙におじいちゃんの棺桶を開けてやってしまったのではないかと思うのです。その一文を読んだ時、愕然としました。大好きだったおじいちゃんの遺体にそんなことをしたなんて想像すると、8年前の自分にものすごい嫌悪感が湧きました。私はプニスケの感触を追い求めるあまり、子供でも当然持っているような倫理観みたいなものすら失っていたみたいです。あの一文はもう一つ別の意味で私を戦慄させました。あの一文は変な形で読めるようになっていました。鉛筆で書いた字を消しゴムで消し、その部分を鉛筆で薄くこすると文字を浮かび上がらせることができますよね。その形であの一文は浮かび上がっているんです。つまり消されていた文字を誰かが浮かび上がらせたんです。きっと私はあの一文を書いた後に、書いてはいけないものだと気づき消したんだと思います。それを誰かが浮かび上がらせた、そのことに気づいたら震えました。自分がそうしたとも考えにくいですし、先生も悲しむ私を慰めるようなコメントしか書いていないので違うようでした。やったのは母だと思うんです。プニスケがいなくなってからというもの、あの感触だけでも味わえないかと、いろいろなものに尖ったものを刺したり潰していて、母からは何度も怒られました。だからあの一文が意味することを母は読み解けるのではないかと思うんです。このことと合わせもう一つ気になるのが、その2日後の絵日記です。そこから2ページ、つまり4日分が破られているのです。破かれた後の絵日記にはこう書いてあります。外に遊びに行けないからつまんないです。なおちゃんとプールに行く約束をしてたのに雨で行けませんでした。その日の文章からそれまでのものと調子が全然違うんです。それまでは必ずプニスケがいたとかいないとか、代用品の何かを潰したとか、プニスケに関係あることばかり書かれていました。でもその日からは至って普通のことしか書かれていなくて、もうプニスケのことは忘れてしまったような感じなんです。ページを破ったのはやはり母だと思います。絵日記は押し入れから出したと書きましたが、実はこの3年生の絵日記だけ他のものとは違う場所にあったんです。他のものはまとめて一つの段ボールに入れられていたのですが、この年の分だけ押し入れの天袋の奥の方にしまわれていました。今まで私は天袋の中身を見たことがありませんでしたが、開けてみると中には母のものばかり入っていました。きっと先生が添削して戻ってきた絵日記を読んで隠したんだと思います。おじいちゃんのお通夜と破かれたページに書かれていたことが母にそうさせたのだと思います。破かれたページに何が書かれていたのか、そのことを考えると怖くてたまらなくなりました。お通夜のページは残しているのに、あの2ページを破っているということは、そこに書かれているのはおじいちゃんの目を傷つける以上のとても恐ろしいことのはずなんです。母が冷たくなったのはこの頃からだったような気もします。おじいちゃんのお通夜とあのページに書かれていたものを見て、私のことを見限ったんじゃないか、そんな気がするんです。父と母は私が中学校に上がるときに離婚し、母に引き取られることになったのですが、離婚する直前、父と母が喧嘩しているのを聞いてしまったことがありました。あの子はあんたが連れて行きなさいよ。あの子とやっていける自信なんて私にはないから絶対に嫌よ。母があまり私を好きではないことに気づいていましたが、ここまで拒絶されるほどだとは思っていなかったので、すごくショックでした。 離婚の理由は父の浮気で、その相手と結婚することが決まっていたこともあって、結局私は母に引き取られることになったんです。母との生活が始まると母はもっと冷たくなりました。今も一緒に暮らしていますが、ほとんど話をすることはありませんし、私のご飯や洗濯は一緒に住んでいるおばあちゃんがやってくれています。最近は家に帰ってくることも少ないです。母は昔から口調はきつかったんですが、それでも昔は私を思いやっていろいろしてくれたはずなんです。やっぱり母が変わってしまったのは、あの日記を読んでしまったからだと思うんですが、そのことを母に聞くことはできません。おじいちゃんのことを問い詰められるのが怖いですし、破られたページのことを聞くのも怖くてたまらないんです。もう書いているのも辛いので、最後にもう一つだけ。他にも書いていて思い出したことがありました。当時の担任の先生のことです。2学期が始まって少しした頃、放課後に先生に呼ばれたことがあったんです。プニスケって何かなと聞かれ、プニスケが消えたところまでを話したように記憶しています。絵日記には書かなかったプニスケを食べたことも話しました。コンセントは危ないから遊んだらダメだよとは言われましたが、先生はとても面白がって聞いてくれました。その年の冬に先生は学校を辞めました。傷害事件を起こし、その後精神を病んでしまったと聞いたように記憶しています。思い出したことと照らし合わせるとすごく嫌な予感がしたので、当時同じクラスだった友達に先生が何をして捕まったのか聞いてみることにしました。確か相手の太ももかお尻かなんかを包丁で切っちゃったんじゃなかったっけ。相手は彼女だったと思うけど。友人の答えは私を戦慄させるものでした。多分元から精神を病んだ人だったんじゃないとも言うのですが、私の記憶では先生はすごくおおらかな人で、精神を病んだりするような人には思えませんでした。私には先生はプニスケを見つけてしまったんじゃないかと思えてならないんです。先生にプニスケは何時に出てくるのか何度も聞かれた記憶があります。それに事件を起こす直前、先生が授業中にコンセントをじっと見つめ出し、授業が中断することがたびたびあったり、いつもすごく眠そうにしていたような記憶があって、友人に確認したら覚えてると言われました。私が絵日記にプニスケのことを書いたせいで、きっと先生もプニスケを探して見つけちゃったんじゃないかと思うんです。本当はちょっと怖くて不思議な話を書きたかったんです。先生が昔語ってくれた話みたいにワクワクするような不思議な話を。でも書くために調べて分かったことは、自分で自分に身の毛がよだつ、一生自分を憎みたくなるようなことでした。おじいちゃんのこと、母のこと、先生のこと。私があんなものを見つけてしまったせいで、三人のいろいろなものを壊してしまったんじゃないかと思うと、頭がおかしくなりそうなんです。それにもしかしたら、あの破られていた4日間の間には、誰かにもっとひどいことをしていたのかもしれなくて、そう思うと、この世から消えてしまいたくなるような気分になります。何もする気力が起きないので、落ち込んだ時に読む自己啓発本を買って読んでみたら、悩みには向き合うしかないって書いてありました。向き合うしかないってめちゃくちゃきつい言葉です。私にはとても無理です。でも、書いたら何か変わるかもしれないって思って書くことにしました。でも何も変わりません。自分のことが心の底から嫌になったままです。あの夏休みに戻ってやり直したいです。以上、ぷっくりプニスケっていう題名の話でございました。